よし、始まった。よし。ですね、ちょっと歩きながら話したいんですけれども、話したいことっていうのが、あゆりなんですよね。今日はアイムイの話は一切なしです。でですね、バイオリンの話をしたいんですよね。バイオリンはですね、もうやり始めどれぐらいなんのかな。US にところで、ティーネイジャーの頃にちょっとやって、で、全くそのあやらずに。ほいで、再開したのいつ頃だろう、30とかだから、もう十何年前。で、練習して、子供生まれて 練習できなくなって、レッスンもできずにみたいな感じだったんですけども、この前、数日前に数年ぶりにレッスン行ったんですよね。よかったですね。本当よかった。ちょっと何がどう良かったのかって、ちょっと話し始めようと思う。趣旨から外れるんですけども、何を話したいかっていうと、そこでちょっと言われたこととかっていうのを、まだ記憶が比較的フレッシュな時にですね、残しておこうということでございますね。では、一つ言われたのは、弓の持ち方の話で、弓の持ち方って2、3種類あるそうなんですけれども、一番オーソドックスなやつでやるにしても、3本の指を、親指、中指、薬指を意識してやりましょうみたいな話が来るんですけども、横から見たっていうのかな、横から見たときに、この親指と、親指が、人差し指、中指と薬指のちょうど間ぐらいに来るような、そんなことを意識しましょうと。で、そうすると、てこの原理ってわけじゃないんですけども、その物理法則上っていうんですかね、横方向に、つまり水平方向に、コントロールすることができますということですね。まあ、理屈通ってるわけですよね、それで。それがまず一つ。もちろん、それはそれでいいんですけども、あとは、弓って、だいたい 60g ぐらい確かあるんですよ。その 60g を3本の指で、水平方向に持って維持できるかっていうと、力入れればできるんですけども、力本来入れるべきじゃないと、できるだけ。ほいで、力を入れずに、弦の上に置くみたいな感じですかね。それを意識しましょうと。まあまあ、理屈は通ってるわけですよね。まあ、持つときも、縦に立てかけて持つっていうんですかね。で、やったときに、あまり力を入れないように。力が入りすぎると、それはそれで問題があるので、できる限り、ギリギリのところを狙っていくっていうのを言われましたね。あとは、コントロールは、コントロールの補助として、人差し指と、それから小指を使いましょうって感じですね。それが弓に関する話で、まあ、その自然な持ち方、自然に弓を、あるべき指の持ち方にすぐに持っていけるっていうのが理想ではありますよということでございますね。まあ、それもまあ当然なんですけども、はい。そんな感じ。あとはね、いろいろ話されたんだけど、いろいろ聞いたんだけど、弦の指の方、左手の指の方の話をしておくと、これもギリギリを狙っていきましょうっていう話で、どういうことかっていうと、全く触れてるか触れてないかわからないぐらい、軽く この弦に指を置くぐらいっていうのは、それは当然ならないわけですよ。そのバイブレーションかな、振動を指の方が吸収しちゃう。じゃあすんごいそれを力をいっぱいつけて、指板に対して、フィンガーボードに対して押し当てて、それでいいのかっていうと、それもダメってことで、どこかその中間のオプティマルなところがありますよと。そこをまあ見つけていくように努力してくださいねとは言われましたね。この指板にすごくその力を当てて、でその圧力をすごくかけて、指を押しても、それもそれでそのオプティマルな音っていうのが出ない方向にこの倒れてしまうっていうのはあるらしくて、そうなんだって感じなんですけど、まあでもまあ、OK、頑張りますって感じでございますね。あとはね、どこを動かすかっていう話で、この上腕っていうんですかね、いわゆるその二の腕ってやつですかね、っていう人よりも肘より先、つまりその肘から手首にかけてっていうのを動かすようにちゃんとしましょう。手首ってのは勝手についてきます。手首のその角度ね。逆に肘を固定するような感じで動かすようにしましょうと。なんでかっていうと、この早引きするとかっていった時って結局その棒、弓のフロークから端から端まで使うことないんですって。まあないですよねと。せいぜい 10%20% 弓のその長さのそれぐらいしか使わないわけですよね。でそうするとどこを動かすかっていうと、肘より先が動きますと。なので肘は固定して、まあ、動かしてくださいって感じですね。あんなこと言ったら大抵の場合そうだと思うんですけど、全指使うようにしても。であとはその角度、耳を動かすときの肘をどこに置くか角度っていうのも考えるって言ってまして、弓って押された上で動かす、ストライヒャンするから弦が鳴るわけ、弦がその動くわけですよね。その弦の動きがコマに伝わってボックスに伝わって反射してみたいな話だと思うんですけども どうやってじゃあ弦を振動させるのがいいのかというと、耳の重さ、あとは腕の重さを使いましょう。この腕の重さっていうのは重要でございまして、そうすると腕の重さを使おうっていうのであれば、肘の位置っていうのは高いところに行きます。でそうしないと私はその先生にシュベーブ板って言われたんですけども、この乗っかった感じっていうのかな、引っ掛け傷の引っ掛いたような感じの体勢になってしまうと。そうじゃなくて腕全体の重さっていうのを弓と一緒に弦に伝えるっていうのが大事だよねいう話なので、そうすると飛躍的にっていうんですかね、そこから考えると肘の高さっていうのは重要になってきますよと。高いところに持ってるのが大事ですよ。でも高すぎるの問題で、じゃあその辺どの辺どうやって調整つくのかっていうと、このちょっと大げさに弓を弦に当てますと、上の方からこの腕をぐるりと回すような感じで ちょっと大げさに、最初の部分、弓を弦に当てます。で、その当たった時の肘の高さっていうのが大事ですよ。言われたんですよね。なるほどね。これはまあ、何度もやって感覚つかむのが大事なんだろうなと思ってるんですけどね。はい。それが言われたことの一つですね。あとは、へえと思ったのが、弓を全部使うな。どういうことかっていうと、弓に貼られた毛ってあるじゃないですか。あれをですね、一番最初から最後まで 100% 使うんじゃなくて、美味しいとこだけちゃんと使えば。うまいところ、美味しいところどういうことかっていうと、端から端っていうのは美味しくないっていうことで、端のところはもう美味しくないと。端からちょっとその中央に向けていったところっていうのが美味しさが始まるところ。で、具体的には、弓を持った時に、人差し指が来るあたりから使うように意識してみたいなのが言われたっすね。で、そのあたりからが弓の美味しいところが始まるので、むしろその、練習で、そこをすごく意識して練習するっていうのがなければ、あえて、その、一番最初の弓のところから使う必要はないですよと、言われたんですよね。へえ、なるほど、って感じなんですけど、ね、他にも何か言われたんだよね。どんなこと言われたかしら。そんなとこかな。ちょっと、あとエテューデンについても言われましたね。エテューデン、練習曲ですね。練習曲、一つ一つ意味がありますよと。で、まあ、全部、例えばその、36個あるとして、わかんない、カイザーとかクロエツァーとか、その辺の練習曲全部やる必要は、1から20まで全部やる必要は、プロでなければ別にないよと。それがそのホビーでやってるのがプロでやる人間の違いだっていうことも、でもあるのかもしれないですけども、それを全部さらって、じゃあやったとして、それがその、いい演奏につながるかっていうと、それは必ずしもそうではないと言われた方がええと思うんですけども、一つ一つのエテューデンの、この番号って狙いがあるわけですよ。で、まあ、どういうところを目指すのか、どこから始めるのかっていうのが決まってきますよっていうことは言われますね。エテューデンで思い出した。順番を考えてくださいと。弓、弦、あと指ね。左手の指、それから弦の糸を。で、弓を動かして、弦を鳴らす。弦を響かせる。この順序でやってください。つまり最初に指を、左手の指を置いて、で、威厳があるんだったら威厳して、そこから実際に、ストライキングしてください。やったんですよね。つまりどういうことかっていうと、そうじゃないと、本来あるべきでない音が出てしまう。っていうので、順序をちゃんと間違えないように。で、これはもうゆっくりでもいいので、最初、ゆっくりゆっくりやって、で、少しずつ早くしていくと、最終的にどうなるかっていうと、あたかもそれが同時に全部3つの動作が起こっているように聞こえるんだけれども、でも基本は何かっていうと、この3つの順序。左手の指、威厳、で、ストライヒョン。ということを意識してくださいなと。というふうに思いましたね。なんでそれが大事かっていうと、そうじゃないと、サーカスになっちまうと。サーカスって何っていうことで、サーカスのことですね。サーカスになっちゃダメよと。つまりその、一度弦を離れて、でまた弓をこの弦に当てて動かすみたいな、そういうことはするなと。ちゃんと常に、弦と弓のコンタクトを持ったまま、それでも威厳して、それを動かすようにしなさい、ということは言われだしてね。お前はサーカスやってんじゃなくて、バイオリンやってんだから、サーカスするんじゃないって感じですね。なこと言われました。 まあ、他にもね、なんかね、いろいろ面白いこと言われたんですけども、どうその、ね、全部は言えないですね。ちょっとこれは、全部言えない内容なんですけども、でもまあ、その練習、特にその私がやるべき練習に関しては、関連するところはそんなことでございますね。良かったっすよ。やっぱりその、モチベも上がるし。やんなきゃなって気にもなるし。まあ、なんでかな。ちょっと変な言い方かもしれないです。言葉に重みあるし。それは良かったっすね。まあ、あとは、どうやってその練習時間を確保するのかとか。あ、譜読みもあるね。譜読みはまあ、音関係ないんで、いいんですけども、楽譜を見て、で、もうちょっとコンテキストを考えましょうと。なんでここで4番じゃなくて0なのか、開放弦なのかとか。書かれてないのは開放弦ですと。じゃあなんで開放弦なんですかみたいな。まあ、自分でその考えて、いろいろ番号を打っていくのもいいんだけども、この曲って明るい曲なんでしょうかとか、暗い曲なんでしょうかとか。明るい曲なのであれば、もうその前面にバーンと押し出すような音。大事だよねと。つまりその4番でやるよりも開放弦の方でしょうと。とかね、なんかそういうことをちゃんと考えて、やりましょう。それが譜読みですと。正と動でいうところの正の部分ですね、とかいうことですね。逆に、全員が全員明るい音楽をやってるわけじゃないんだと。で、そういうことを求められてもいないと。オペラで悲しいところを歌っているそのバックグラウンドに何もかかわらず、何ですかね、すごくそのメロディックな音楽やってんじゃねえと。そういうところは、もっとしょうもないって言い方はちょっとすみませんでしたけども、あえて、目立たないような弾き方をするのも大事なんだよみたいなことは言われたっすね。それができないと、まずいと。で、まあ、それは、オーケストラ、オケによってどんどんその引き継がれてるものがあるんだけども、昨今ソリストの方々がオケに流れてきて、そんなんばっかんで、ちょっとごちゃごちゃになってるみたいなことを言って、へえへえ、とかって思ったんですけども。まあ、なんか面白かったですね。次、来月またレッスンできればなと思うんですけども、まあ、そんなことですね。ちょっと、本当なんか時間となってか。とはいえ、子供ももう少しずつ大きくなってきてるんで、何年か先、わかんないけど、になると、今よりももうちょっと、練習時間だったりとか、レッスンだったりとか、っていうのが頻繁にできるんじゃないかなとは、希望を持ってますね。そんな感じで、バイオリンやっぱ楽しいねっていう話でした。IME の方は、まあ、やってますって感じで、少しずつ少しずつバグを取って、あ、まあ、結局 IME の話してんじゃないか。少しずつバグを取っていってる感じですね。で、まあ、どうだろう。いつ頃できるのかな、このクラスプラットフォームなやつは。あと何ヶ月かぐらいで、まあ、動けるとこまで持っていけたらなっていうふうに思ってるんですけども、正直かなりそのエージェンティックなモデルが出てきて、楽に、できるようになってきてますね。それはまあ素晴らしいと思います。じゃあ、またこうすかね。お疲れ様でした。ではでは。